毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今年度令和4年度も毎月第3日曜日家庭の日、朝9時から丸くなったお送りします。どうぞお付き合いいただきたいと思います。さて、今日は覗いてみよう給食のことというテーマでお送りするんですが、私はるかが給食好きということでこの企画がね、出来上がったわけではないようなんですが、個人的に本当に今回ね楽しみにしておりました。加茂学校給食センター所属、主任学校給食調理員でいらっしゃいます花田さつきさんにスタジオにお越しいただいています。花田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、花田さんはもうこの道20年ということで、はい、今日は給食のねお話いろいろと伺っていくんですが、はい、その前にもう一つの顔の方からちょっとご紹介していいですか。リスナーの皆さんも、はい、もうすでに目を通していらっしゃる、読んでいらっしゃると思うんですが、愛良市の広報誌、はい、アイラビュー5月号の今月のアイラ人、これアイランチュっていうものかな、アイラ人でいいですかね、アイラ人のねページに花田さつきさんが載っています、はい、一面に。でね、給食調理員としてじゃないんですよね、ボッチャ審査員、はい、審判員、ボッチャの審判員もされてるんですね。
そうですね、もう最近始めたばっかりなんですが、まだ、はい、駆け出しです。
この話も聞きたいんですけど、今日は給食、はい、行きたいと思います。これまた別の機会にぜひゆっくりお話聞かせていただきたいと思います。はい、はい、さあ、加茂学校給食センターで毎日おいしい給食をね、作っていただいてます。1日600食加茂学校給食センターでは作っていらっしゃるんですね、はい、
そうですね。
小学校が3つ、はい、中学校が1つということですね、はい、これを何人の調理員の方々で作ってるんでしょう。
ですね、普段、ご飯の日とパンの日があるんですけど、まあ、一応、1週間を通して8名で作っています。
はい、そうですか。すごい作業でしょう。
そうですね、やっぱり機は使いますね。量も多いし、やっぱり子どもたちの口に入るものなので、衛生面とか本当に気をつけています。
もう主婦の皆さんお家でねご飯を作っていらっしゃるとは思うんですが、またそれとは全然違うね、作業なんだろうなといつも思いながら、ね、はい、私自身がその自分の番組の中で給食のコーナーもやっているので、本当に給食大好きなんです。
ありがとうございます、
は
い、
今日は本当に人気のメニューとかもお話しいただけるので、はい、じっくり聞いていきたいと思います、はい、早速なんですけど、その人気のメニュー鶏飯、
はい、
オイネーズ焼き、はい、が加茂の学校給食センターでは人気ということですが、鶏飯は奄美の郷土料理ですね。
はい、そうですね。
オイネーズ焼き、はい、私はちょっと知ったかぶっていますが、花田さんの方からご紹介いただいてよろしいですか。
そうですね、カップに、まずほうれん草を敷いて、はい、その上に白身魚を敷きます、
はい、
それの上に、オイスターソースと、うん、マヨネーズと牛乳を合わせたタレをかけて焼きます。オーブンで。
オイスターソース、マヨネーズは聞いてたんですけど、はい、牛乳も混ぜてあるソースなんだ、ね、はい、
ちょっとだけ薄口醤油も入ってます。
ああ、 そうですか、はい、想像するだけで美味しそう。
そうですね、その子供たちに人気なのは、うん、あの魚の下に引いてあるほうれん草が人気なんですよ。
そうですか、はい、あのおいねず焼き本当に人気っていうのも、うん、こう給食のコーナーやりながら頭に入っていたんですけど、うん、先ほどちょっといろいろな方とお話ししてたら、
はい、
これもしかしてカモだけのメニューなんじゃないみたいな感じになりました。カジキの子たちはあのなんか知らないとかで、うち間なんですけど、はい、間小学校重富中学校は自校給食だからこれは出ないというふうに、
そうですね、
聞きました。
焼くときにコンベクションっていう機械を使うんですけど、
コンベクション、はい、
それがないとちょっと
できないお料理なんだ。
っていうか、はい、蒸しとかになってしまうので。
なるほど、カモでしか食べられないおいねず焼き
私もあのカモしかいたことがないのでわからないんですけど、
はい、もうおいねず焼きのその歴史というか伝統もかなり長いんでしょうか。
あ、そうですね、もう私が入った頃にはもう
ありました
と思います。
じゃあもう20年以上ってことですよね。カモの皆さんいかがですか、懐かしいんじゃないでしょうか。でね、カモ以外のその皆さんで、いやいやカモじゃないけど僕食べたことあるよという方いらっしゃったらね、はい、ぜひ I love you FM にご一報いただきたいと思います。
そうですね、
なんかおいねず焼きについてこう突き詰めていきたい気がしますねそうですか、他にも人気のものナムルとか酢の物っていう風に書いていただいてます。
そうですね、
人気なんですか。
そうですね、 あんまりこう酢の物、酸っぱいものって子どもたち好きじゃないのかなと思っていたんですが、うん、案外あのアンコールメニューでリクエストで上がってきたりしますね。
なんか子どもが苦手そうなもの、うん、そういう風にリクエストメニューで上がってくるとよっしゃって感じじゃないですか。
そうですね、はい、
ねえ嬉しいですよね、
はい、
あの4月新年度がスタートして、うん、小学校の新1年生が給食が始まる時期で、はい、給食食べられるかな、好き嫌いなく残さず食べられるかな、なんか給食の時間が楽しい時間になってくれるといいなっていつも思うんですけど、はい、鴨学校給食センターでは小学校の新1年生いかがでしょうか。
あ、そうですね、やっぱり少しまだあのなんだろう、全部食べきれてない
でしょうね、
うん、ところがありますけど、
1年生体もちっちゃいし、ね、好き嫌いもあるでしょうからね、はい、うん、4月この新年度のスタートの時期っていうのはやっぱりこうちょっと残食も多かったりしますか。
そうですね、あの一応こうそのカロリー計算とかして出しているんですが、やっぱ それをマックス食べれる学年とかは割と少ないですね、
うん、ああそうか、はい、うん、あのすごく食べる子もいれば食の細い子もいるし、はい、
う
ん、やっぱり子供それぞれに
ね
食べ方もあるでしょうからね、はい、これから、まあ、暑い時期に入ってくると、うん、またちょっとこう食欲が、
ね、
減退するっていうところもあったりするのかなと思いますが、はい、うん、それでもその美味しく残さず食べてもらう工夫っていうのをいろいろやっぱりされてるんでしょうね。
そうですね、
うん、どのような工夫をされてますか。
やっぱり暑くなると白いご飯って残りやすくなってくるので。
そうなんですよね。
でも、うんうん、わかめを混ぜてわかめご飯にしたりとか、うんうん、とふりかけを出したりとかですね、
はい、
この鶏飯なんかはとあの割とあの食べやすい、
サラサラと、うん、そうですね、いけるね、はい、感じがしますね。
食べやすいと思います。
夏場もじゃあ人気なんでしょうね、
はい、
あと間の給食ご紹介していてやっぱり素晴らしいなと思うのは地産地消、はい、すごく力を入れてらっしゃいますよね、
うん、そうですね、
うん、裸麦とか、うん、その裸麦のお味噌とか、
はい、
あの麦ご飯などもね、はい、出てきますね、
はい、
あと各あの給食センター学校でもそうだと思うんですが、うん、リクエストメニュー、
はい、
うん、カモのそのリクエストメニューとか中学校3年生が卒業前に書いてくれる給食のその思い出とかを、はい、あの 私も自分の番組の中で紹介しながらもううるうるして泣きながら紹介したりしてるんですけど、はい、どういうリクエストメニューが多いですか？
やっぱり鶏飯とかですね。
鶏飯、うん、強いですね、うん、
ウイネーズ焼きとか唐揚げとかですね。
唐揚げはもうね、子供の大好きな献立、
ね、
ナンバーワンでしょうからね。
まあでもその年によってやっぱりこうカラーっていうんですかね、なんかあってカレーが上がる時もあれば、もう全然上がってこない時、
上がってこない時もあるんだ。
お味噌汁が上がってくる時、年とかもありますね。
それはまたこう毎年同じじゃないところが面白いですね。給食を作る皆さんにも励みになりますね。
はい、
今年は何が上がってくるかなって。
そうです、
そうです。そうなんだ。子どもの好き嫌いって、このところどうなのかなって気になるんですけど、はい、いかがですか、給食作ってらっしゃって。
もう今多分無理やり食べさせないっていうか、昔はこう残して
食べさせられてましたよね。
多分それはもう今そんなにしてないと思うんですけど、ね、やっぱりそうですね、魚とかは割とみんな苦手なのかな。本音が
魚を食べる量はちょっと減ってるのかなっていう気はしますね。でも昔のそのみんな昼休みになってお外で遊んでるのに給食食べさせられてね、嫌いなものなかなか食べられなくってっていう、その時代も残されて食べてそれが好きになるとか、いっぱい食べられるようになるわけじゃないんですけど、
ね、
逆になんか悲しい辛い思い出だったりはするんですけど、はい、
そうですね。
でもその給食の中で嫌いなものを食べられるようになったとか、はいはい、好きになったっていうのも、結構中学校3年生の思い出で書いてあったりするんですよ。
そうですね、
それはちょっと感動ですよね。いろいろなその好き嫌いをなくす工夫っていうのも取り組みもねあるみたいなんですけど、加茂学校給食センターの方でこういろいろ取り組んでらっしゃることもありますか？
あんまり子どもたちが好きじゃない、好きそうじゃないものはちょっと細かくちっちゃめに切ったりとかですね、あと味でちょっと、素材の味を消すって言ったらあれですけど、子どもたちの好きなマヨネーズ味とかそんな感じで
食べやすいように食べてもらえるようにっていう工夫はされてるわけですね。そうですか。給食の献立をお家でも作ってみたらいいですよっていうふうにね、レシピを公開していただいたり、あと家庭でも人気のメニューをその情報交換したりみたいな取り組みもいろいろなところでされてるみたいですよね。
学校の給食だよりみたいなやつに
載ってますよね、
レシピを公開したりとか、あと割とお母さんたちでも今日の給食のあれは子供が美味しかったって言ったから、レシピを教えてほしいっていうのが、はい、あったりしますね。
ある学校でサバの味噌煮がすごい人気だって言ってご存知ですか？そうなんです。でお母さん作ってって言って、そこお母さんじゃなくておばあちゃん作られたって言ってたかな。そしたらその子がこれは違うって言って給食の方が美味しいって言って、すごいなんかお母さんもおばあさんもおばあちゃんもショックを受けたみたいなね話もあって、なんかそれぐらいやっぱり美味しい給食を作ってくださってるんだなっていうのはもう本当に頭が下がりますし、栄養バランスをね考えて手間暇かけて本当に心を込めて、美味しい給食作ってらっしゃるのがありがたいなと思います。さあ花田さん20年お勤めということで、時代のその変化っていうのもいろいろと感じてらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、いかがですか？
そうですねやっぱり和食よりも洋食の方がみんなやっぱり好きなのかな。ちょっと和食、
和食になると
、はい、少し残が多かったりとかですね。と魚もこうちっちゃい魚も嫌なんだと思うんですけど、骨がですね、 きびなごの唐揚げとかも、うん、あの骨だけ残してあったりとかですね、うん、
そっちの方が難しいと思いますけどね、
は
い、
うん、そうですね、はい、でも綺麗に上手に骨だけ残して食べてますよ。
わあ、そうですか、うん、今もなんか骨なしのお魚がちょっともう主流になりつつありますね。
お店にもそんな売ってますよね、
う
ん、
そう売ってます売ってます。そっか、あとはあの衛生上のその管理というのがすごく厳しくなっているという話も聞いたことがありますが、はい、いかがですか。
もうやっぱり生のものをいろいろ提供できないことになっていて、ま、あの生野菜で食べるって言ったら、ま、トマト、ミニトマト
ぐらい、
ぐらいですかね。でもそれもちゃんとあの SSV 液っていう液につけて出すんですよ。
はいはい、
あのい申し訳ないんですけど、いちごなんかも、うんうん、あのそんなしてあの生では出せないので洗って SSV 液につけてってしないと出せなくなってますね。だからあの、サラダを出すんですけど、
うんうん、
給食センターでもサラダを出すんですけど、それも一回ボイルをしてそれを冷却してから、冷たいサラダで出してます。
茹でたものを、
うん、そうです、
あの冷却して、
はい、
普通のサラダみたいにして出して、
そうですね、はい、
すっごい手間じゃないですか。
そうですね、
そうなんだ、
はい、
あのど、うん、しょうがないのかな、なんか、うん、現代の方がいっぱい菌がいるってことではないんでしょうけど
そうですね、まあ、でも大いちご7とかがあるのでやっぱり厳しくなってますね。
そうですか。あとコロナ禍の影響みたいなのも出てますか。
そうですね、あの、まあ、あの いいことっていうか、
うんうん、
あのお店でこう魚とかカンパチとかですね、あの、はい、なかなかで出せなくなったので、それがちょっと、あの県からあの 回ってきてって言ったらですね、
はい、学校給食に提供していただいてっていうのが、はい、取り組みがありましたね。
すっごい去年も2回か3回か、
うん、
カンパチ子供たち食べてますよ、美味しいカンパチを。
牛肉もじゃないですか。
そうですそうです、
給食に牛肉が出るってね、はい、夢のようですけど、
はい、
それ、そういうね、牛丼とかにね、話題もご紹介したりしました、はい、じゃああのコロナ禍やっぱりいろいろ大変でしたけど、
ね、
給食の面においては、
はい、
そういう子どもたちには喜ばしい、
うん、
こともあったんでしょうかね、うん、
でも給食時間を黙食になって、まあ、向かい合って食べれないっていうのもちょっとかわいそうですね。
本当はね、お話ししながらグループ作って、ね、バイバイ食べたいですけど ね、
はい、そうですね。
じゃあもう給食の時間って学校はシーンってしてますか。
あ、そんな感じみたいですね。
うわあ、そうか、はい、あのグループももう作らないんでしょうね。みんな前を向いて一人ずつ個食というか黙食なんですね、はいはい、うん、それはまた元通りになるといいな。
そうですね、
ね、せっかく学校でみんなで給食食べる、美味しい同じものをね、
はい、
食べてるから美味しいねって言いながら、また食べられる日が来るといいですね。
そ
うなんだ、うん、その他大変なことありますか、
はい、一番やっぱり気に毎日毎日気にしてるのは衛生面とかですね。
衛生面がやっぱり一番なんですね。
そうですね、あの季節によってあの食中毒だったり、今度は冬になったらノロウイルスの心配とかですね、いろいろあるので、その心配とかと異物混入ですね。はい、
そうですか。もう心配りを本当に細やかに、
ね、
ね、していただいて、じゃあ、 あの管理していただいている中で美味しい給食を作っていただいているということですね。わ、はい、かりました。もうあのなんていうのかな、給食を作る中で本当に思いをね、うん、いっぱいかけていただいていると思うんですけど、はい、花田さんがそのこの道に20年でこう大切にしてらっしゃることって何ですか。
あ、そうですね、やっぱり、子どもたち食べる給食を食べる子どもたちがこう食べ、これは食べやすいかなとか、どんなあの笑顔で食べてもらえるかなとか、今日は たくさん食べてくれるかなとかですね、やっぱり子供たち思いながらですね、笑顔を思い出しながら
食べる子供たちのその笑顔を思い浮かべながら作っていただいているということですね。実際にその給食の調理員の皆さんが子どもたちと一緒に給食食べる機会はないですか？
ですね、そうですね、先生、吉野先生は行かれたりするんですけど、私もずっとも 何年も前ですね、給食子どもたちと一緒に食べたことあるんですけど、もうここ何年かはしてないですね。
コロナもあるしということでしょうね、
はい、そうですね。
その時はどうですか、なんか子どもたちの笑顔を実際に見たり、はい、ちょっとお話もできたりしました？
そうですね、一緒に机を並べて食べたので。
そうですか、はい、嬉しかったでしょう。
そうです ね、
自分が作ってる給食が子どもたちどんな表情で食べてるかっていうのを ね、見ることができて、なんかまたこう励みになりますね。そうですか。さあ、花田さんはもう何回もなんか20この道20年って何回目かな言ってますけど、お子さんは、はい、おいくつですか、ご自分のお子さん。
一番上が26。
26歳、
はい、その次が24、はい、で一番下が22ですね。
3人いらっしゃるんですね、はい、男の子女の子は、
上から男女男です。
はい、はい、男の子2人女の子が真ん中ですね。
はい、そうですね。
この花田さんとこのお子さんも小学校、うん、中学校にいる頃からでは給食を作ってらっしゃったということに。
そうですね、はい、だから
なりますね、
はい、私が鴨居の給食センターで作ったやつを子どもたちが学校で食べていました。
そうなんだ、はい、お家でなんかやっぱりそういう話よく話題に上りました、
うん、そうですね、もう毎日っていうか、もう今日のやつは美味しかったとか、今日はちょっとここがみたいな、ね、ダメ出しもありのですね、はい、
そうですか、はい、子どもたちがにとってはその自分のお母さんが学校の給食作ってるってどんな気分なんだろう、そういう話は聞いたことないですか？
そうですね、そんなのは聞いたことがないんですけど、
なんかでも美味しかったとかダメ出しもあったって言われましたけど、はい、お友達も美味しい美味しいって食べてる時は、うん、きっとお子さんたち誇らしかったんじゃないかなって。
そうなんですか ね、
ね、
まあ、でもなんか友達が今度これ作ってって言ってたよとか、そんな言ってましたけどね。
それは個人的にですか、給食でですか？
給食で、
ね、給食でなんだ。そうかそうか、ね、そういうのももうなんかいいですね、自分のお母さんが給食作ってる、で自分が作った給食をお子さんが食べてくれるってことですね。学校のその給食のレシピをお家で再現とか、うん、はい、お家の食卓に上ることみたいなものもありました？
そうですね、あんまり家であんまり使わない食材とかを学校で使ったりするので、うんうん、家でも取り入れてみたりとか、でも子供たちはあれこれは違うぞみたいな感じですよ、なんか
やっぱり給食とちょっと違うんだ、はいはい、そうですか、はい、じゃあ親子の、ね、関係も本当にいい関係だったんだな、給食を通して ね、 そういう関係だったんだなと思います。最後になりますが、こう伝えたいことありますか？
そうですね、今食育って言うんですけど、ま、なんか食育って言われたらすごい難しい感じがしますよね。でもだけど献立とかを見てですね、この給食、今日の給食どんなんだったとか、お母さんたちからですね、子供たちに聞いていただいたら、子供たちも一生懸命給食のことを思い出して、いろいろ話してくれるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ家庭で
話題にしていただきたいですね。はい、そうですね。はい、私も本当に学校のその給食の時間が子供たちにとってこう楽しい時間、なんかお友達とうまくいってないとか、なんかこの先生苦手って思っても、給食が楽しみで学校に行ける子が増えるといいなっていつも思いながら給食の献立を ね、番組で紹介したりしてるんですけど、これからもじゃあ美味しい給食を、はい、作っていただきたいと思います。今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今月から始まりました新しいコーナーです。我が家の子育てプチ自慢、ほっこりエピソードのコーナーです。さあ今回初ということで、花田さんにもお付き合いいただきたいと思います。はい、ではまず、我が家の子育てプチ自慢からご紹介します。ラジオネームかなちゃんさん。我が家では子どもたちに手伝いをお願いした後、上手にできた時、できなかった時も少し大げさに褒めるようにしています。すると本人たちも満面の笑みで、どういたしましてと得意げに言ってくれます。子どもも自信がついたのか、少しずつですが自分のことお手伝いを進んでしてくれるようになりました。これからも子どもたちが自信ややる気を持てるような子育てをしていきたいと思っていますということです。いいですね。
そうですね、なんか浮かびますね、あの親子のやり取りが、
どういたしましてってね、満面の笑みで、褒めるってこと大事ですもんね。
そうですね、
かなちゃんさん、ちょっと大げさに褒めるって、はい、いいあのコツだと思います。
そうです ね、
頑張っていただきたいと思います。さあもう一通、今度は、ほっこりエピソードいきましょう。ラジオネームパイナップルさん。男の子ばっかり3人兄弟です。毎日誰がママの横に寝るのか喧嘩をしています。結局広い布団の片側に固まってくっついて寝ているんです。狭いけど幸せですという ね、メッセージいただきました。いや本当にほっこりしますね。これも情景が目に浮かびます。
そうですよね、
男の子ばっかり3人兄弟、誰がママの横に寝るか毎日喧嘩、ママは幸せですね。
そうですね、こんな喧嘩だったらいいですね。
花田さんのところも3人お子さんいらっしゃいましたけど、こんな感じだったんじゃないですか。
うちはどうだったか
きっとママ争奪戦だったんじゃないでしょうか。
でもやっぱり一番下の子が一番やっぱ甘えん坊でしたね。
末子ちゃんはやっぱりそんな傾向があるでしょうね。お兄ちゃんもお姉ちゃんも、ね、その一番下の弟にはあの甘えさせてあげようってお母さんをこう譲ってたかもしれないですね。
そうですね、割と我慢してたんじゃないかなと思います。
そうかそうか、そういうところもあるかもしれません。はい、ということで、丸くなった、今回からこの新しいコーナー、我が家の子育てプチ自慢ほっこりエピソードのコーナーを、エンディングにねお送りしたいと思います。ラジオをお聞きの皆さんからのプチ自慢、それからほっこりエピソードもお待ちしておりますので、ぜひお寄せいただきたいと思います。I love you FM のホームページにメッセージフォームがありますので、そちらからもお送りいただけます。以上、我が家の子育てプチ自慢ほっこりエピソードのコーナーでした。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。